今日の手術の主題は王の職務っていう主題ですね。大変抽象的です。テキストがエレミア書の23章1節から6節ですが、特に5節の後半に、王は治め栄え、この国に正義と恵みの技を行う、という言葉がございます。つまり、このエレミア書から、私たちがこの御言葉を聞くというときには、これを言葉だけで聞くのではなくて、どういうときにこれが言われたのかっていうことを含めて聞かないと、私が時々言う聖書偶像主義になるというふうに思うのですね。言葉だけを抽象して。だから、常に歴史的な背景があったということです。ちょうど、聖書に強くなる講座で、先週、エレミアの時代というのを学んだばっかりですので、割合、まだインプットされてるんですね。このエレミアが予言をした時代というのは、南北に分裂してしまったイスラエル、で北のイスラエルが722年にアッシリアに滅ぼされて、そして残った南ユダが587年、紀元前ですね、バビロンに滅ぼされる。その少し前、20年ほど前に南ユダでヨシヤっていう王様が出ました。このヨシヤっていう王様は、列王記の著者には大変評判がいいんです。列王記の著者は、偶像礼拝をどうしたかっていう視点で、王様を評価してますから、偶像礼拝を取り除いた王様は大変いい王様。だけど、それをしなかった王様は、罪を重ねたっていう、そういう評価をするんですが、そういう点でヨシヤ王は、その偶像を全部取り除いたっていうので、大変いい王様っていうふうに評価されたんですね。だけど歴史的に見ると、ご存知のように、イスラエル・ユダっていうのは、東西の大国に挟まれている小さい国ですね。ですから、絶えず脅威にさらされているわけです。だから、エジプトか、あるいはメソポタミアの峡谷に、抑えられているわけですから、どっちかに服従してなきゃいけなかったんですが、ヨシア王の時代は、ちょうどどちらからも干渉がない。その前にアッシリアに抑えられていたのですが、ちょうどヨシア王の時代っていうのは、アッシリアが没落し始めた。そして新しい国、バビロンが起こりつつあった時ですね。で、ですから、このアッシリアの偶像を祀っていたのをヨシアは取り除いた。それは一つは、ちょうどヨシア王の時代に神明記の中心部分が発見されたんですね。そしてそれをみんなで読んで、そこがちょうど、エルサレムを中心に礼拝をしなさいと。で、他のものを拝んではいけないっていうふうなことが書いてあるところでしたから、それに触発されて、ヨシア王は、どんどん偶像を取り除いたんですね。そして、ある意味で信仰に燃えてっていうんでしょうかね。よし、これじゃあ神様が何かをなさるに違いないんだっていう信仰に燃えたんでしょうか。アッシリアがこう没落しかけて、そしてバビロンが変わろうとしているときに、エジプトは、その新しく起こってくるバビロンを恐れたんですね。ですから、その、なんとか倒れていこうとするアッシリアを助けようと思って、王様、ファロー、ネコっていう名前、ちょっと変わった名前なんですけど、覚えやすいですね。ファロー、ネコっていうのが、軍勢を率いて、そしてアッシリア応援にパレスチナを通り過ぎてですね、で、戦いに出かける途中、このヨシア王は、 よし、今度は新しい国、バビロンの方に着こうかっていう思いを持ってですね、猫の軍勢と戦って、彼は戦死してしまうんです。それで、その志が頓挫するんですね。そして、一挙に、ユダは衰退の一路をたどることになるわけですが、それでそのヨシア王が死んだ後に、人々がその息子のヨアハズという人を王に立てたんですが、一ヶ月経たないうちに、エジプトがお前たちで勝手に王を選ぶなっていうわけですね。そして、わしらが決める王は、このヨヤキム、ヨアハズという人のお兄さんですね、を傀儡王に決めたんです。そして、大変莫大な弁償金、賠償金を課せられて、みんな、たくさんの税金払わされて、ひいひい言う状態になったんですね。しかし、エジプトがそういうふうにしたにもかかわらず、アッシリアはついに滅んでしまって、バビロンが起こった。そして、このエジプトの差し金があって、バビロンとは戦えっていうふうに言われるもんですから、バビロンが、少し近づいてきたときにですね、反抗するわけですね。それで、バビロンの王が軍隊を起こしてエルサレムを包囲してしまう。しかし、ヨヤキムの時代には倒れないで、彼はそのまま亡くなって、その、子供のヨヤキムっていう人が王位につくんです。しかし、3ヶ月王になってる間に、とうとうバビロンに全部滅ぼされてしまう。で、エレミアはこのヨシア王の時代からずっと予言を続けて、約40年予言を続けた。ですから、彼はヨシア王の時代、そして、バビロンに圧倒されて滅びてしまう時代、そして滅んだ後っていうね、そういう時期にずっと予言を続けたわけですが、その、ヨヤキンが王になったときに、597年ですけど、ヨヤキンはエレミアの予言に従って、エレミアは最初からバビロンに反抗するな。そして降伏したら自分たちの命は助かるんだ。そしてバビロンの王に従えっていう予言をしたもんですから、愛国者たちには嫌われるわけです。そして絶えず命を狙われるわけなんですが、このヨヤキンという人はそれに従ったんですね。ですから攻めてこられたらすぐに白旗あげて降参した。そして、連れて行かれるんです。で、これが第一次バビロン捕囚っていうんですが、それで連れて行かれた後に、今度はバビロンが、その後の王様は、というわけでヨヤキンのおじさんにあたるゼデキヤという人を王にした。この人が、また、野心家だったようですね。素直に言うことを聞いてればよかったんですが、なんとかしないとと思って、つまり、ユダの国の中では世論が真っ二つに分かれたんです。バビロンに着いた方がいいっていう、いわゆる幸福派と主戦派。断固として我々にはヤハウェの神がいるんだから戦うべきだっていう。そして、どっちかというとゼデキヤさんは、戦うべきっていう方に、だんだん動かされていったんです。この間、エレミアは何度もそれをしちゃいけないって言うんですけども、彼は政治的な力を信じたんですね。エジプトと密約を交わして、そしてエジプトが、援軍を出すっていう約束を取って、そして、ゼデキヤは、だから、傀儡王であるにもかかわらず、反抗するんです。貢ぎ物を納めませんって言ったから、それでバビロンの王は怒って、また大軍を率いて、そして包囲する。で、一度はエジプト軍が来たためにバビロン軍が包囲を解くわけですが、結局敗れて、そしてゼデキヤは謀反をしたっていうのでですね、王の、バビロンの王の前に連れて行かれて、自分の目の前で王子たちが全部殺されるのを見さされた上に、その目をえぐり取られて、そしてバビロンに連れて行かれるっていう、そういうことになったんですね。で、 ちょうどそういう壊滅的な打撃を受けた。ですからバビロン軍は当然ゼデキアも連れて行った。そしてエルサレムを完全に破壊し尽くして、そして代わりの総督、ユダヤ人の中からですね、総督を立てて、そしてこれがエレミアと仲良しの人だったんで、ところがこの総督が暗殺されるんです。ゲダルヤっていう人がね。そしてだけどまたバビロンの人を恐れて、みんなエジプトに逃げるわけです。だけど、エレミアも一緒に連れて行っちゃう。そして最後はどうもエレミアはこのエジプトで殺されたらしいんですが、ちょうど今日のところ、このエレミア書っていうのは、普通は私たちの常識で古い順番にこう並べていくっていうふうになってるんですが、言葉の内容を中心に編集したみたいでですね、前にあるから古い時代とは限らないんですね。で、22章には、まだ、降伏した方がいいっていうことの予言をしているところなんですが、23章になると今日のところはですね、もうすっかりやられてしまった後。ですから、中身出しにユダの回復って書いてありますね。だから、滅びても大丈夫なんだって神様が私たちの牧者になってくださって、そして必ず大事な人を立ててくださる。これがちょうどクリスマス前ですから、まあキリスト教においてはそれがイエス・キリストなんだという信仰になっていくわけなんですが、ずいぶん500年もかかるわけですね。だけどまあそういう回復の予言っていうところなんです。だから預言者はどの預言者もそうなんですけれども、裁きを説くのと同時に必ずこのように希望あるいは救いを必ず説いてるんです。だから絶対に望みを失っちゃいけない、こうなっても大丈夫なんだっていうことをね、説くわけなんですが、私はそういう意味でどういう状況にあってもダメな状況になっても神は必ず希望の道を与えてくださる、それを信じ続けるっていうことが大事なんだということ、それを私はまあちょうど収穫感謝の日と重なってるもんですから、神様ありがとうっていう題にしたんですが、だからどんな風になってもそれをありがとうを見つけるっていうことが大事なんだということが今日のテーマになると思うんですね。信徒の友にずっとエッセイを書いてらした坂田博夫さんっていう方、この方は芥川賞もお取りになった方ですが、詩人でもあるし小説家でもあるんですね。1925年生まれですから今78歳ぐらいでしょうか。奥さんが地方省になったっていう、カトリックのあけぼのにずっと書いてました。地方省になった奥さんのことをずっと書いてらっしゃるんですが、一生懸命世話してるんですね。で、彼は大阪でクリスチャンホームに生まれるんですけれども、だから教会行くのが当たり前です。日曜学校からずっとですね。で、ところが大学に入るときに東大に入ったんですね。で、東京にはおじさんの有名なオルガンを弾く人がいてですね、大中トラシっていうね、で、レーナーザク教会に出席するわけなんですけれども、それで東大に合格したから、東京の YMCA の、寮に入るのに面接があるんですね。で、その頃敗戦後間もなくですから、そこだけは鉄筋コンクリートで焼け残ってですね、ちょっとホテル並みだったそうです。そして寮費が一般の半額。ですから、そこへ入りたいっていうためだけに、でも入るのに面接があるっていうのでですね。で、学生の委員です。もう先輩の学生が面接するわけですよ。で、あなたはどんな信仰をお持ちですかっていうふうに聞かれてですね、彼は戸惑うんです。もう、 つまり彼にとってはとても単純なんです。教会に行ってることが信仰を持ってる。教会の礼拝出ないのは信仰がない。いうね。それだけと思ってたから、どんな信仰って言われて戸惑って、いや、まあ、とにかく、礼拝は出てるんですが、とかって、その前にですね、いろいろ、面接の準備していくわけなんです。こう聞かれた、あっちこってんで。だけど、全然足元をすくわれて彼は、どぎまぎしたんですが、まあ、それでも、なんとかですね、切り抜けるんです。教会に行ってますかなんて聞かれて、はい、行ってます。それは堂々と胸張って言う。でも本当は、おじさんがいるから、そして歌を歌うのが好きだから行ってるだけで、別に信仰なんか、みたいな感じ。それで、案の定、彼は自分で言うんですね。大阪で朝日放送っていうところに就職決まって、まあ3年ほど、人より余計に大学生活をしたんだそうですけれども、それで、忙しくなったらもう、教会行かなくなった。で、だけど今度結婚した奥さんが、やっぱ同じ教会で、二小学校育ちで、幼稚園の先生してたっていう方でですね。それで、とても熱心な人なんです。で、その奥さんに惹かれて、まあ、教会付き合ってたんですが、また東京に転勤になって、それで、彼はもう仕事一途になるわけです。で、奥さんの方は、行きたい行きたいって言って、でも、今度、彼が作家活動を始めるようになったら、とても忙しくなりますから、教会にも行けなくなった。で、奥さんは、どうしても教会行くっていう、それが、なかなかチャンスがないっていうのは欲求不満。でも、彼の反省の弁、自分がそういう欲求不満を与えたから、うちの神さんは、健康の害が悪くなった。まあ、病気を重ねるんですね。そして、ついに、彼よりも早くに、上昇にもなるわけなんですが、そういうさなかにですね、この彼は中野区の白鷺教会の割合近くにいたようですね。それでそこで、大島の相沢良一先生の伝道集会があって、彼は知ってたもんですから、それで奥さんにそのビラを渡したら奥さんは喜んで行ったんですね。で、自分も毎日をついていって。そしたら、その後、そこの教会の武井祐吉牧師がですね、まあ、ぜひまたどうぞっていうふうに勧めたんですが、はぁとかって言いながら、まあ、適当にしてたら、一回話をしてほしいっていうふうに頼まれたんです。でも、そんなのダメですって一生懸命、断って、それでそのうち礼拝には出席させていただきますみたいなことを、言っていたんですが、かなり経った後で、奥さんを車椅子を押しながら、それで礼拝連れて行って、それで、よかったね、みたいになって、で、少しずつ礼拝に出るようになったんですね。ところが、その、礼拝出るようになったら、武井牧師が、彼の家を訪ねてきた。で、まあ、いろいろ話した後で、奥さんが武井先生に、せっかくのお話を伺っても、覚えられなくなりました。地方省も始まったりですね、そういうふうに言ったんですね。そうすると、ちょっと間を置いて、武井先生が東北で伝道している牧師の話ですが、っていうふうに言ってですね。それで、その町の教会に通い出したおばあさんがですね、自分の頭はザルのようで、先生のお話聞いても、片端から漏れてしまう。だからもう、教会行かなくても同じみたいですから、やめますっていうふうに言われた。で、その時に、その牧師さんに不思議な力が働いて、こういうふうに答えたってんですね。ザルで水を汲むとこぼれるけれども、水の底にザルをつけておけば、いつまでも水を叩いてられますよ。だから、続けて教会へ来てるだけでいいんですよ、っていうふうに言われた。で、その後も、奥さんを教会に連れて行くときにですね、もう奥さんを片っ端忘れるんだそうです。で、だけど彼はこういうふうに言うんです。私はすぐ忘れてしまう妻に代わって、 こっちも穴あきバケツ並みの記憶力ながら、一生懸命覚え込んで、妻が嘆くたびにその話を繰り返します。なんかとってもいい話ですね。だから、いるっていうことが大事なんだと。その、どれだけマスターしたかとかね、覚えたかじゃなくて、やはり共に礼拝してるっていうこと。そこから何かが始まってくる。そのことを大事にしたいというふうに思います。祈りましょう。天の父様、今日も私たちをお招きくださってありがとうございました。いつもあなたの御前には恥ずかしい存在ですけれども、しかしあなたは常に共にいてくださって、また必要な時に最も必要なものを備えて、私たちを支えてくださいます。自分で決めつけてしまうのでなくて、いつも招いていてくださるあなたに応えていく信仰が養われてまいりますよう常に顧みてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。